今日の聖書の箇所は、自分では歩くことのできなかった人がイエスの御名によって歩くようになるということが私たちに示されています。本来は昨年の12月の礼拝が私の担当する最後のメッセージということでした。私が改まって先生方からやはり3月もということで、冗談なんですけれども、半ば命令のようにしてこの朝こうして立たせていただいています。私はこの先どのようになるのか私には分かりません。でもこの先どのようなことが待っていたとしても、私は今日この礼拝の時を大切にすることができますようにと願っています。今朝は使徒の働きを開いていただきましたけれども、この箇所は私が浦和の一人として加えられたその初めの時に私の心を揺さぶった箇所です。この朝はこのところからイエスの御名を歩くということについてご一緒に考えていきたいと思います。3つのことをお分かちさせていただきます。ペテロとヨハネが午後3時の祈りに合わせて神殿に向かっていた時です。改めて1節から3節を読ませていただきます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。第一のことは、人はいつも何かを要求しているということです。人は人に要求している。ペテロとヨハネに声をかけたのは生まれつき歩けない人でした。この男性がどんな人物であったか、彼の名前も私たちには明かされてはいませんが、4章以降を見てみますと、この方は少なくとも40歳以上であったと記されています。2節の後半にあったように、この方は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門にいました。彼が一体何歳頃からこの門に置かれ歩むようになったのか、それは分かりませんけれども、おそらくはその人生の大部分において彼は何かを求め続ける人生であったということです。自分に与えられている権利の一つとして道行く人に声をかけ、あなたは私に何をくれるのですかと、私を助けてください、私に何か与えてください、そのようにお願いをし、あるいは叫んでいたのです。人に何かを求め続ける歩みであった。 私たち人は何かを求めています。何かを私にくださいという要求は、このところに記された美しの門に置かれた人物だけではなく、あるいはごく一部の限られた人たちが人に何かを要求するという歩みをするのではありません。すべての人は形を変え、望みを変え、この内側に流れている渇きのようなものを満たしてほしいと願い、叫んでいます。今日ここにいる私たちもそうです。何かが欲しいのです。自分自身のことをよく見つめてみれば、私たちは一人では歩いていくことができないので、私たちは探しています。誰が私を助けてくれるのか、誰が私のことを応援し認め承認してくれるのか、誰が私を褒め、あなたはすごい、あなたはよくやっていると誰が言ってくれるのか。私たちの魂は何か与えてくださいと人々に尋ねてきたはずです。私たちがまず認めたいと思うのは、認めなければならないのは、この朝も私たちは誰かに何かを要求しているということです。私たちは人に何を求めているのでしょうか。どんなことを要求してきたのでしょうか。人の内側に流れているこの渇きというものを、ペテロとヨハネ、キリスト者であるこの二人は向き合おうとしています。4節と5節、ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。私たちを見なさい、この私を見てください。今朝第2にお分かちしたいのはこのことです。それはキリスト者、クリスチャンと呼ばれる私たちが人に何を差し出せるのか。人は人に何を与えることができるのかという問いです。私たちは何を差し出すことができるのでしょうか。人にじっと見つめられたときに、あなたは一体何を持っているのかとじっと見つめられたときに、私たちは一体自分のどんなものを差し出せると、何があるんだろうと。どんなことが人の役に、誰かのためになるんだろうと。美しの門に座っていたこの男性が何を要求したのか、それははっきりとは分かりません。しかし、おそらく彼は何か具体的なものをペテロとヨハネにくださいと求めたのだと思います。そんな要求に対して この二人は私たちを見てくださいと、そう答えたのです。彼は目を注ぎました。私たちを見なさいと言われて、この男性は、あ、この二人は私の願いを叶えてくれるんだと、そう思ったんでしょう。この人たちは私に何をくれるんだろうと、その熱心さは強烈なものでした。目を注いで、まさに凝視する、一点を捉えて離さない、目が飛び出るほどまでに見つめると、そのような言葉です。さあ、この人から、私が声をかけたこの人から何が出てくるんだろうと、この人たちは私に何をくれるんだろう、どんな素晴らしいものが出てくるんだろうか。彼は期待を膨らませて、じっと二人を見つめます。するとペテロは何と言ったのか。金や銀は私にはないと。あなたが求めているものは私にはない。冒頭にもご触れましたが、このお箇所は、今日開きいただいた箇所は、私が浦和教会での働きを始めた2年目に教えられた箇所でした。7年前までこの教会の KGK の主事としてご奉仕されていた吉村さんという方がおられましたが、彼は主事の働きを終えた後、神学校で聖書を学びに行かれ、そして私は教会での歩みを進めていて、彼は神学校での聖書の学びがどうであるかということを分かち合い、そして私は当時抱えていた葛藤を分かち合いました。私は牧師の一人としての働きを2年目にして、かつての自分を失っているように感じていました。自分が少しずつ干からびていくような感覚です。この場所での歩みが始まって、私に任されていることは何なのだろうと考え続け、私はなぜここに呼ばれたのだろうとうめいていました。なすべきことはたくさんある、働きは多く備えられている、私の場合働きの多くは聖書と向き合うことです。ですが私は自分の働きが信仰によってというよりかは、これまで神学校で培ってきた知識や技術を駆使しているだけのように感じていました。よくやっていると言われれば言われるほど私は焦っていました。なぜなら知識や技術や能力というものは一時的なものだからです。もし私がこの神学校で学んだことを出し尽くしてしまったら、 これまで覚えてきたことを忘れてしまったら、知識や能力はいつか必ず底をつきます。学校を出たばかりの私は今はこうたくさんの新しい知識を蓄えているけれども、もしこれがなくなってしまって全部出してしまったら、何も新しいものがなくなったら、もう私にはこう何の価値もないのではないか。関心は失われ、興味はなくなっていくのではないか。私の持っているものが全てなくなった時には一体どうなっていくのだろう。そもそもこの私のうちには、この僕のうちには、人を満たすようなものが、人の必要に応えるようなものがあるんだろうか。御言葉と向き合う自分自身を無機質に感じ、そんな自分の姿をこのままではいけないと、そのような焦りのようなものを持っていました。金銀はないとペテロは言いました。この告白は私にとって身を刻むようなものです。あなたにあげられるものはないのです。ペテロが言っているのは、私にはないと、あなたが期待しているようなものを与えることはできない。人が求めているものは金や銀だけではありません。華やかで価値があり、多くの人を魅了させる、あなたはすごい人だと言ってもらえる、あるいはあなたはダメな人間だと言われないためのこう何か、あなたは失敗者だと言われないために何かを持っていたい。人は他の人と比べ続けています。金や銀をはじめこの世界が求めているものを持ってはいませんということ、あなたを満足させるものは私にはないのです。あなたの期待には応えられないのです。もし私たちがこのようなことを認めてしまったら、自分はこの世界にいらない存在かのように、自分はつまらない存在かのように、それを認めるようで、あるいは何もない私には誰からも必要とはされず、がっかりされ見捨てられるのではないか、もはや相手にされないのではないか。さあ、あなたは何をくれるのですかと、あなたは私たちに何を差し出してくれるのですか、あなたは私たちにどんな有益なことを、どんな利益をもたらしてくれるのですか。そんな人々の要求に対して、私には金や銀はないという告白を恐ろしく思います。しかしペテロは恐れませんでした。彼はないという告白に続いて何と語ったのか。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス、 キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私たちにはイエス様しかないのです。私という存在を真に証明することができるのはイエス様しかいないのです。私たちはイエスの名を歩くということが最も必要なことなのです。最後のことですけれども、ペテロは金銀はないと言いました。あなたが求めているものは私にはない。しかしもし私があなたに与えることができるものがあるとするならば、この世界の要求に、人々の要求に応えるものは私にはない。しかし唯一私が持っているもの、それはイエスの御名なのだと。人の真の必要を満たすことができるのは、人の真の必要を満たすことができるのは、知識でも技術でも勉強の成果でも、人間的な資質、能力、その他どんなものでもありません。これらは私たちを満たしはしません。もちろん学び、研鑽を積むことは重要で、私たちにはその責任があります。しかしそれらが私たちの価値を証明することはないのです。一見すれば金や銀、知識や能力は私たちにできることを増やし、私たちの欲しいものをさらに与える力があるように感じます。事実、美しの門にいたこの男性に人々は金や銀を与え、彼を一時的に満足させられるかもしれない。でもそれではこの人は一生自分であることはできません。やがてなくなる財産や持ち物が人の歩き方、人の生き方を救うことはできないのです。不思議なことに、ペテロはこの時彼に向かってイエスの御名によって立ち上がり歩きなさいと言いました。この言葉は眠りから目覚めよ、そして生きるようになれという、そのような意味も含みます。目覚めなさいと、そして生きなさい、それはつまり生涯を歩みなさいということでもあります。あなたの足を強くさせ、あなたの歩みを確かにするのは金銀ではなく、イエスの御名によって、イエスによって歩みなさい。イエスの御名で歩くとは、主イエスがこの地上で歩まれたその道を私も歩むということです。ペテロはここで宣言したのはナザレのイエスでした。ナザレのイエス、それはすなわち彼らにとってまだ記憶も新しい、あの十字架にかかられたイエスの道を歩みなさいということです。 この地上を歩まれ、十字架の道を行かれた、そのイエスの道を歩みなさい。イエスの道とはどのようなものか。神が人となって私たちのところに来られた。すべてのものを持つお方が何も持たない姿でこの地上に誕生された。まさに赤子は何も持たず何もできず、自分一人では全く生きることのできない存在です。しかしそのような存在であろうとも、だからこそ愛されていると。何ができようができまいが、あなたは愛されている。イエス様はこの地に赤子から来られたという姿を通して私たちの価値を証明しています。また主イエスの歩みは、弱き者のそばに立ち、病の中にある人、痛みの中にある人のために祈り、そして人々から虐げられ、罪人だとそう言われている人々の友となって歩みました。人は何を持っていようとも、持っていなくとも、何ができようともできなくとも、あなたがそこに存在している、今あなたがここに生きている、あなた自身に価値があり、神に愛されているものであること。私たちがこの朝もそれを信じることができるのは、イエス様がこの地上に来られたからです。あなたが今どんな姿であろうとも、今何を失い、どのような痛みの中にあろうとも、またあなたがどれほどのものを持っていたとしても、あなたは神に愛されているもので大切な存在なのです。金や銀は一時的にあなたを助け、周りからの称賛を受け、承認され、よくやっていると、他の人よりもよく頑張っていると認めさせるかもしれない。しかしイエスの皆を歩く人は、やがてなくなるもの、人の評価によるもの、変わっていくもの、そのようなものに心を奪われることはありません。人に認めてもらうために、褒められるためだけに歩みはしません。ナザレのイエスがそうであったように、イエスの皆を歩く人は、弱い時にこそ私は強いのですと信じ、神は私に最善をなしてくださると信じる人です。まとめます。イエスの御名によって歩くように言われたこの男性は立ち上がりました。彼は歩けるようになったんです。その光景を見て周りの人はとても信じられませんでした。驚きのあまり言葉も出ませんでした。ナザレのイエスによって人が歩けるようになる、あのナザレのイエス、あの十字架にかかった男のように生きることが、人を立ち上がらせ、人を目覚めさせ、その足を強くさせるなど、誰が信じられるでしょうか。金や銀ではなく、イエスの皆を あのナザレのイエスの道を生きることがどうして私たちの足を強めることになろうかと。私たちがそれを信じるものです。今も生きておられる神が私たちと共におられる。その神はナザレのイエスを私たちに与え、そしてこのお方の生涯そのものが私たちの生き方を救い、私たちの人生を導く。イエスの御名を、イエスを歩むことが私たちの命です。いかがでしょうか。一人では歩くことのできなかった人がイエスの御名によって歩けるようになるということを、私たちはこの朝ご一緒に見てまいりました。しばらく黙祷を持って言葉の前にそれぞれ静まる時を持ちたいと思います。